今日は広報島田1月号16ページに掲載の地域コミュニティを育む子ども食堂についてと、子育て親子の集いの広場について、子育て応援課の渡辺さん、池谷さんに伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは渡辺さん、子ども食堂について渡辺さんに伺っていきます。タイトルには地域コミュニティを育む子ども食堂とありますが、最近耳にすることもとても増えてきています。子ども食堂とはどういったところなのか改めて教えてください。
はい、子ども食堂は地域の子どもや大人が気軽に立ち寄り、無料または安価で栄養バランスの取れた食事や団らん、相互に交流する場を提供しております。遊びの場の提供やイベントの開催も行っております。
ありがとうございます。まずは栄養バランスの取れた食事、あと大切な団らんですね。交流の場、遊びの場の提供ですか。とっても大切な場を提供されているんですね。そして子どもと名前についていますが、お子さんの場所というだけでなく、大人が利用することもできる場でもあるんですね。現在島田市内では5カ所でこの子ども食堂の活動が行われているそうですが、渡辺さん、具体的にどこにあってどんな活動が行われているのかご紹介ください。
はい、市内には現在5カ所の子ども食堂があります。まず稲荷なるちゃん食堂です。こちらは稲荷町在住者を対象としております。毎月第4土曜日の午前11時半から午後1時まで稲荷町公会堂で開催しています。料金は高校生以上300円、中学生以下は無料です。次に大津子ども食堂です。こちらは大津地区在住または在学している方が対象です。
はい、
毎月第2土曜日午前11時半から午前0時30分まで大津農村環境改善センターで開催しています。
こちらは午前11時30分から午後0時30分までなんですね。
はい、
はい、
料金は大人300円、高校生以下は無料です。
はい、
次にアイアイカフェです。こちらでは手芸、華道、茶道、将棋、農業体験、テイクアウトする食事提供を行っています。アイアイカフェを利用することができる対象は高校生以下の子どものみです。
はい、
毎月1回日曜日または祝日午前11時から午後2時まで東町公会堂日向で開催しています。次に初倉子ども食堂です。こちらはどなたでも利用することができます。毎月最終土曜日午前11時半から午後3時まで初倉子公民館クララ2階の和室で開催しています。料金は大人300円、高校生以下は無料です。
はい、
そして日だまりカフェ CC キッチンです。場所は島田市島にある日だまりカフェです。 CC キッチンは高校生以下と障害者を対象に毎月第4日曜日に開催しています。ワークショップ形式で料金は材料費がおよそ500円です。無料の子どもランチは高校生以下が対象です。カフェオープン日の午前11時から午後2時まで、定休日は火曜日です。
はい、
子どもカレー無料デーは毎月第2日曜日、高校生以下と障害者が対象です。料金は大人200円、高校生以下は無料ですが、限定40食でなくなり次第終了となります。
はい、ご紹介ありがとうございました。もう各所で様々な活動が行われてるんですね。さて渡辺さん、利用する際の注意点などはありますか。
はい、利用者の対象エリアが決められていたり、活動の日時が変動する場合がありますので、はい、ご了承いただきたいと思います。
わかりました。 この子ども食堂を運営されている方のお声というのはどのような声が届いてますか？
はい、人や地域のつながりが減っている今の時代、少しでもつながる居場所を作りたいという思いを持ってくださっている方や、運営側と参加者のラインを曖昧にしているボランティアも多世代に広がっているということを感じていらっしゃる方もいます。
はい、ありがとうございます。居場所作りって一つ課題ですよね。その他、子ども食堂について渡辺さんからラジオをお聞きの皆さんへお伝えしたいことなどありましたら、ぜひメッセージをお願いします。
はい、子ども食堂は気軽に食事をしに行くことができる場所です。ぜひお立ち寄りください。
はい、今結構少子化がね進んでいて、核家族っていう言葉も今あんまり聞かなくなったぐらい一般的になってしまいましたから、いろんな世代の方が集まる場所っていうのが近くにあるというのはとっても素敵なことですよね。地域コミュニティを育む子ども食堂について、子育て応援課の渡辺さんにお話を伺いました。丁寧なお話ありがとうございました。さて、続いて広報島田1月号16ページにあります集いの広場について、今度は子育て応援課の池谷さんに伺います。池谷さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、紙面には子育て親子の集いの広場とありますが、具体的にこの集いの広場とはどんな場なんでしょうか？
はい、集いの広場では地域で子育てを応援しようと、市民ボランティアによる子育て親子の交流や育児相談、
はい、
育児に関する情報提供を行っています。
そうなんですね。
毎月1回さまざまな団体が活動を通して子育てを応援しています。
はい、
地域での子育て中の仲間、居場所づくりのきっかけにぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。市民ボランティアの皆さんが交流のお手伝いですとか育児相談を行ってくださっているんですよね。
はい、
池谷さん、体験プログラムもあるというふうに伺ったんですが、これどういった内容が具体的にあるんでしょうか？
はい、記者ポッポでは読み聞かせだとかリズム遊び、
はい、
季節に応じたイベントなど、またアイアイサロンでは体に優しい料理やベビーマッサージの教室などがあります。
はい、
集いの広場を利用することができる対象の方は、
はい、
子育て中の方で、場所は公民館や公会堂で開催しています。詳しくは子育てカレンダーや姉妹区サイトで紹介していますので、そちらをご覧いただければと思います。
はい、姉妹区サイト本当便利なんですよね。
はい、
ぜひ皆さんご活用いただきたいと思います。ところで、参加してみたいなという方、池谷さん、どうしたらいいですか？事前の予約とか必要なんですか？
はい、何か準備していくことがあるのかな、突然行ってもいいのかななど、ほんの少しでも興味を持ったら一度来てみてください。
あ、はい、
特に予約などは不要で、先輩ママやボランティアスタッフと打ち解けて、うん、近所にふるさとができると思います。
あ、ふるさといいですね。小さなお子さんがいると、まあ、例えば当日ね、雨降ってるとか、あまりに暑いとか、逆にあまりに寒いとかね、もう体調もお子さんの場合だとその日によって違いますし、さっきまで元気に遊んでたのに急にしょんぼりするとかねありますからね。お出かけ迷うことがありますよね。気が乗らないんだったら行かない？うん、行く。どっちなのとかね。
そうです。
そこも可愛さなんですけれども、予約なく出かけられるっていうのは本当嬉しいですよね。まずは気軽に会場へ足を運んでいただきたいですね。実際にこの集いの広場を利用されている皆さんの様子やお声、どんな感じなんでしょうか？教えてください。
はい、私も何度か遊びにというか訪問してるんですけど、
はい、
親子さんともにそこに行けば会えるお友達がいる様子で、親御さんはお互いに、
はい、
うちの子こういうことができるようになったとか、子どもの成長を報告して喜び合っているという姿を見かけます。
はい、
そして小さい頃にそこで遊ばせてもらっていた、利用していた子どもが成長して、イベントの際にスタッフとしてボランティアで手伝いを しに来てくれるということもあって、
はい、
さらに大きくなってその子たちが自分で産んだ子供を連れてくるっていうことがあれば幸せだよ、なんていう話をスタッフのことから聞いたことがあります。 そういったこともあって、訪問するたびに、はい、まあ、楽しく地域ぐるみで子育てをしているんだなということを体感できます。
そこが池谷さんがさっきおっしゃっていたふるさと。
そうですね。
っていうことなんですね。はい、自分たちが小さい頃にしてもらったことを、じゃあ今度は自分が大きくなったから、
そうですね。
恩返して次の子たちにっていう、はい、これ素晴らしいことですね。また、その楽しい記憶っていうのが、さらに成長した後に、自分の子にもやっぱりあの楽しさを味合わせてほしいな、味合わせてあげたいなっていうね、そういう気持ちにつながっていくって。こういうのって本当にあったかいつながりになりますよね。そうですか。そしてそうしたサポートする側に興味があるっていう方も募集されているそうですね。そちらの情報も池谷さんいいですか、ぜひ教えていただけますか。
記者ポッポでは活動に参加してくれるボランティアスタッフを募集しています、
はい、
子育て中の方はもちろんのこと、子育てが終わった方も大歓迎です、
はい、
なのでまずは各地域で実施している、活動場所に遊びにいらしてください、
はい、
地域のみんなで愛する我が子と私自身の居場所を作っていけたらと思います。
はい、なかなかね、今いろんな情報が錯綜する中で、生の実際に子育てしている方々の情報交換の場っていうのはとても貴重だと思いますし、思い悩んだ時に仲間がいる、友達がいるっていいですよね。では池谷さんから集いの広場について、その他のお知らせや皆さんへぜひお知らせしたい、お伝えしたいメッセージなどありましたらお願いします。
はい、現場にいた際にどの団体が実施しているような場所でもお伝えしたように、子育ての文化が笑顔が絶えない空間で、次世代に脈々と受け継がれているといった印象を受けます、
はい、
このラジオを聞いた方、広報島田の記事を見た方、少しでも興味を持っていただけたら気兼ねなく利用してみてください、
はい、
最近では育児疲れなんていうのも聞いて暗い気分になっちゃう保護者の方もいるのかなと思うので、
はい、
来ていただいて笑顔になって帰っていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ひとときはね、こうワンオペレーションなんて言ってお仕事もなさって、で家事育児も女性の方が一気に引き受けてなんていうね話もありましたけれども、今はそうしたことがね、かなり男性の方も意識高く持って育児ですとか、あるいは家事も積極的にされているみたいなんですけれども、女性と男性だとやっぱりその物事に対しての感じ方っていうのが違いますのでね、だから情報交換って本当に大事だと思うんですよね。池谷さん、この集いの広場というのは男子禁制ではないですよね。
ないですね、私も行けそう、ね、
だからパパたちも、あと
そうですね、
おじいちゃんおばあちゃんとかもね、もしよかったら行ってみていただくと、
はい、
より
多世代で交流っていうところでできれば、ね、今の時代的には貴重な場所になるのかなっていうふうにも感じますね。
はい、おじいちゃんおばあちゃんもわしらの頃は、私たちの頃はっていうのもね、言いたい場所があるかもしれませんのでそういう時にはそういったお知恵がね、新しい形になって今に役立つってこと本当にたくさんあるんですよね、うん、そうした心の交流、実際の学びの場としてもこれから成長もしていけそうな場ですね、
はい、そうだと思います。
はい、ありがとうございます。今日は広報島田1月号16ページに掲載の地域コミュニティを育む子ども食堂についてと、子育て親子の集いの広場について、子育て応援課の渡辺さん、池谷さんに伺いました。ありがとうございます。子育て応援サイト島育は子育てに役立つ情報がいっぱい掲載されています。応援広報島田12月号28ページの左上に QR コードがありますので、今子育て中の方、そのご家族、出産を控えている方など、ぜひ島育をご覧になってください。お二人またよろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。島育ラジオは市のホームページからもお聞きいただけます。聞き逃した方はぜひホームページからご確認ください。